ずいぶん早くに梅雨が明けたと思いましたら、激しい雨が続いて不安定な天候の日が続いております。なかなか体がこうついていかないような気がするわけですが、そんなことを言っているうちにもまたコロナの感染者の数がどんどんと増えてまいりました。いつの間にか消えていくのかなと思いながら、そういうことを期待しながら過ごしていたんですが、またしても感染者がこうして日々増えているというのが現実の姿であります。神様の慰めや癒しが私たちのこの世界に望むことを願いながら共に過ごしてまいりたいと思います。今朝のこの箇所でパウロは救いの御言葉、福音が持つ豊かな恵みについて教会の人々に語りかけています。彼は神によって定められた計画がある、救いの計画があるということをこの3章の部分で述べています。それは主を信じることなく主に関しての信仰を持たない者にとっては、自分の人生において何ら力や影響を与えることのない事柄でありますが、信じる者にとってはそれは力であり命であります。意識的自覚的に主イエスを拒む者にとって、神の恵みの出来事としての救いの技は秘められた、あるいは隠された性格を持つとパウルは述べています。それは人間の知恵や理解によって獲得される類のものではありませんし、そのことが人間の知恵によって認識される、そうしたものでもありません。神からの働きかけ、信仰を媒介とした啓示によって私たちに与えられ、明らかにされるという性質を持つものであるとパウロは語ります。キリストが私たちのもとに使わされる、それ以前の時代にはそれは隠されていたけれども、今や神の霊の働きによってキリストを信じる者やキリストの救いの出来事を告知する信仰者に対して、その福音は開かれ啓示されるようになったとパウルは述べています。その中身はユダヤ人によれば救いから遠く隔たっていると理解されていたユダヤ異邦人、つまりユダヤ人以外の外国籍の者たち、もっと言うならユダヤ教徒以外の者たちには神の救いは関係ないものであると考えられていたことが、イエス・キリストにおいて異邦人にもたらされ、そのように約束をされたとパウロは語っています。その信仰を通して与えられる約束によって、今や異邦人もユダヤ人と同じ救いに預かることになった。これがパウロの信仰理解であります。ユダヤ教徒たちはこれとは全く正反対の考え方を持っていたと言えるのではないでしょうか。神に選ばれた特別に祝福された民であるという自己意識を持っていたユダヤ人たちは、神の格別のご慈愛と、あるいは神の御心である律法を遵守して生きることにおいて自分たちは救われる、真っ先に 他の誰よりも真っ先に自分たちが救われるというふうに考えていたわけです。神に従う意思を持っている異邦人たちや改宗をした者たちもその後に続く、まあ、いわば2番目3番目にそうした人たちが救いに預かることができるというふうに考えていたと言われているわけです。ところがパウロの考え方はそうではありません。信仰において心が開かれ、イエス・キリストと共に生きるその新しくされたものは、国籍やあるいは立法において正しいか正しくないか、そのようなことが問われるのではなくて、信仰によって一人一人が正しいものとされていく、本来正しくはないかもしれないけれども正しいものとされて神と共に生きることが許される、そのような救いに預かることができるものにされていくというわけです。ですからパウロによれば、心開かれた、信仰によって心が開かれていった異邦人の救いがまずもたらされて、そのことによってユダヤ人たちが神の栄光を受けることになる。全く流れが逆であるわけです。そのようにパウロは理解をするようになっていったわけです。神の救いの計画は、ユダヤ人が優れていたからとか、ユダヤ人のみに与えられるというふうな性格のものではないとパウロは語ります。むしろユダヤ人が小さく弱い存在であったからこそ神の恵みと憐れみは示された。ユダヤ人たちは神の救いに関して、神の定められた終わりの時に御心が一人一人に望む、そのことを神の審判の時、裁きの時というふうに位置づけていました。各人の信仰の在り方や生きる姿勢が問われることになる、そのような神からの裁きを考える時に、人は誰一人として完全なものはなく、神の正義に立つ者はいないということになるわけですから、この神の定める終末の時は、誰もが神の怒りの日として捉えておりました。つまり誰もがそれを避けて通りたい、そのような日として理解をされていたわけです。繰り返し神に背き、神の御心や求めに目を閉ざし、創造主である神を求めることなく偶像に仕え、自らの知恵や力を誇って自分自身を神としていたにもかかわらず、神の選びと慈愛は変わることなくイスラエルの民に臨み、彼らの歩む一切に関わりました。パウロはこの歴史の中に生きて働く神の御心が人間の生きることのすべての事柄を導くというふうに見ていました。神の知恵は人の働きや技を通じて教会によって天上の権威や支配にも知られるようになったと彼は3章の10節で証しをしています。このことは神が主イエスにおいて実現をしてくださった永遠の計画に沿うものなんだ。私たちの知恵をもってはそれは理解することができない深い事柄であるけれども、それは主において実現をしてくださった神の永遠の計画に沿う、そのような性質のものであるとパウロは考えました。キリストの真実によって大胆に確信を持って神に近づくことができる、これがキリスト者の姿であるとパウロは述べます。今朝のこの箇所でパウロは厳粛な祈りの言葉、あるいは称栄の言葉を述べています。 1章の17節以下の部分でパウロは一人一人が信仰を知ることのできるその光を与えられますようにと祈りを捧げています。この部分ではキリストが各自のうちに内在することによって各自が神の愛に力づけられるように、あるいはキリストの愛が各自の中に一層充実していくようにと取りなしの祈りを彼は捧げています。エフェソの教会の人々への彼の思いが祈りの言葉の中にはっきりと現れています。パウロによれば、主にある信仰者は同じ種に連なる枝であり、その枝につながることにおいて主の家族となっていくわけです。私たちは父なる神に連なり、父なる神から出た者たちとしての自覚の中で、主にある者として父なる神に祈ることが許されています。父の権威によって天と地にあるすべてのもの、その家族が父に連なる家族であるという名を与えられていると語られています。主にあって新しくされ信仰の命を受けた者として、私たちの内なる人が強められますようにと彼は祈っています。非常に注目すべきこととして、今朝のこの箇所14節から19節までのこの文章は非常に長い一つの文章であります。ワンセンテンスでこのようにダーッと書かれております。ここに述べられる新しい人とは、私たちの人格や内面のことではなくて、17節の部分に書かれているように、信仰の思いが私たちの内面で理想的に働く場であるとか、あるいは私たちの心の在り方そのもののことを指しているというふうに思われます。神の豊かな栄光に従って、霊によって力を持ってそうした場や領域が強められるということをパウロは願っているわけです。パウロにとってキリストの愛を知るとは、知識や認識の領域ではなくて、それをはるかに超えた次元において理解される、そのような事柄でありました。信仰によって心の内にキリストを住まわせることによって、私たちが愛に根ざし愛にしっかりと立つことができるようにと彼は進めます。それは例えば洗礼の際に述べられる式文の言葉の中にも語られています。洗礼によって神は私たちに聖霊の召印をしてご自分の民としてくださいます。また死んでよみがえられたイエス・キリストに結び合わせ、罪と死から解放してくださいます。さらに水と霊とによって新たに生まれ変わらせ、キリストの体である教会の一員としてくださいます。私たちはキリストの宣教の御業を受け継ぐものとされるのです。人間の力や思いからではなく、神の霊の導きと力によってそのことがなされるようにと願い祈ることが私たちに求められております。神からの祝福はキリストを通し、あるいは聖霊によってもたらされる、そのようなものであるからです。各自がキリストの愛の御心を心に宿し、キリストの愛に押し出されて生きていけるようにと彼は進めています。主が私たちのうちにあって働くとき、私たちは主の愛に生かされるものとされます。主の愛にしっかりと立ち、それを根拠として生きる、 そのことを私たちは求められています。パウロはガラティアの信徒への手紙の2章の20節でそのことを印象的に語っています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。彼はそのように告白をしております。私たち主にある者は信仰によって神からの祝福と恵みを受けます。神から与えられるどのような良き実も愛によって実を結び、私たちを形作り、また立ち上げている土台はキリストへの愛、あるいはキリストが私たちに注いでくださった愛であるわけです。パウロの言葉はこのキリストの愛の広さや長さ、高さ、深さといったことに言及をされています。より多角的にあらゆる方向から彼は主の愛を理解しようと努めていることがわかります。言うなれば、この表現は人間が生きているすべての領域において生きて働いてくださるキリストの愛を自覚している、そのようなことでもあると言えます。さらには各自がこのキリストの愛を知って神の満ちあふれる豊かさに預かり、それに満たされるものとなるようにと勧められております。主を信じて主につながるすべての者たちと同様に、聖なる者たちと同様にキリストの愛に生かされる喜びと希望のうちに歩む人生を歩むものとされております。聖書には主によって弟子たちが招かれ、さまざまな教えと訓練を受けて宣教に使わされた様子が記されています。ヨハネの福音書の15章の16節には、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためだと語られています。私たちがキリスト者になったのは主の招きが私たち自身に向けられているということを信じるからです。その招きに応え、主と共にいることを望み、また主によって使わされるところに私たちの信仰の生活はあります。私たちは主の実際の肉声を聞くことはできません。そのお姿を見ることもできません。どのようにして私たちは主に招かれ、主と共にいるということができ、また主に使わされていくことができるのでしょうか。パウロが語ったように、教会は主イエスの体を象徴しております。つまり私たちは教会を通じてキリストご自身に出会います。教会が語る聖書の言葉によってキリストの言葉を聞き、教会の交わりに接することを通じてキリストの交わりを知り、またキリストと出会っていきます。今日集われた皆さんお一人お一人はキリストの御心にかなったお一人お一人であると言えます。礼拝を通じて主と出会い、主の交わりの中に置かれているからです。私たちのうちに働く御力によって私たちが強められ、キリストの御心が私たちの生きることのに関わる一切を導き整えてくださることを信じて、私たちの信仰の歩みがなされていくことを心から望みたいと思います。私たちのなす技が御心につながり、御心を実現していくものであることを信じて、それぞれの生活や働きに喜びを持って向かっていくものでありたいと心から願います。お祈りを捧げいたします。神様、パウロによってあなたにあることの喜びと、キリストの愛に根ざして生きることの素晴らしさがこのような形で語られ、 また私たち一人一人に勧められております。どうか主の愛に背中を押され、その恵みに生かされて日々の生活に向かっていくことができますように導いてください。私たちは多くの人々との出会いや自分自身に関わるさまざまな出来事の中で、そのことを通してあなたの御心を知ることができます。謙虚な思いを持ってあなたの御心に聞き、また聖書の御言葉に聞くものとさせてください。私たちのなす技が私たちの思いからではなく、うちに働いてくださる主の御心としてなされていくことを自覚し、そのことを喜んで生きるものとさせてください。新しい一週間の旅路が始まりますが、どうかあなたの御旨によって私たちの生活が導かれ整えられてまいりますように、一人一人が課せられております世の働きに喜びを持って向かっていくことができますようにしてください。どうか心砕かれ、あなたから与えられている多くの出会いに心を開き、また隣人を愛して生きることができるように力づけてください。私たちの思いからではなく、あなたの御心が私たちを通じて働くようにしてください。そのことのために私たちの健康を支え、一人一人の心の平安を導いてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭の上に主の恵みと平安を増し加えてください。どうか私たちのなす技があなたの御心を実現するものであることを信じ、謙虚に日々の歩みを、またその働きを積み重ねていくことができるようにしてください。私たちの生きる世界は今も多くの争いと戦争が繰り返されております。またウイルスをめぐる不安や戦いは今日も私たちの生活を取り巻いております。どうか主の平安と慰め癒しが私たちのこの世界を包みますように、私たちをどうか助け導いてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、どうかお一人お一人の上に、それぞれの働きや生活のところに私たちと同じ恵みと平安が備えられるようにしてください。尽くしません、これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。